寄せられた手紙、ベナンから。これは大変なことになってきた。いかにも西アフリカらしい朝でした。あたりにはソースと米を煮る香りが漂っています。道を行く女性たちはびっくりするほど大きな荷物を頭にうまく乗せて歩いています。心からの笑い声に混じって、売り手と買い手の激しいやりとりも聞こえてきます。太陽はすぐにギラギラと照りつけ始めます。数人の子供たちが、ヨボ、つまり白人を見るとすぐ、いつもの歌と踊りを始めました。その歌は、ヨボ、ヨボ、ボンソワールで始まり、何かご褒美くださいな、で終わります。その中に一人、歌っていない少年がいました。私が道を進んで行くと、その少年はついてきて、両手でジェスチャーを始めました。それは手話のように見えました。私は米国でアメリカ手話を学んだことがあったのですが、ベナンはフランス語圏です。私が自分の名前の8文字を何とか手話で示すと、少年はパッと顔を輝かせ、私の手を引いて細い道を通り抜け、自分の家まで連れて行きました。その家は典型的なコンクリートブロックの家で、部屋は2つしかありません。そこに少年の家族が集まってきました。皆手話で話しています。私は自分の名前を手話で示し、メモに、私は宣教者で聖書を教えています。また来ます、と書いてみせました。近所の庁舎の人たちも一緒になって、皆うなずいています。これは大変なことになってきた、と思いました。家に帰ってからも、耳の聞こえない者の耳も開けられるという神の約束について学ぶよう、彼らを助けられる人が誰かいるに違いないと考えました。イザヤ35章5節。そこで少し調べてみました。最近の人口調査によると、ベナンには聴覚障害者が知られているだけでも12000人いるということでした。私は、ベナンの老学校で使われている手話がフランス手話ではなくアメリカ手話であることを知って目を丸くしました。しかし、ここにはエホバの証人でアメリカ手話を知っている人が一人もいないことがわかり、がっかりしました。ため息をつきながら、地元の証人の一人に、誰かアメリカ手話を知っている人が助けに来てくれるといいのに、と言うと、その姉妹から、あなたがいるではありませんか、と言われました。確かにそうでした。そこで私は、アメリカ手話の読習書と、エホバの証人が出しているアメリカ手話の DVD を何枚か取り寄せました。助けを求める私の祈りも叶えられました。証人でアメリカ手話を知っている人がカメルーンからベナンに移転してきたのです。私が手話を学んでいると聞いた人から、看板屋のブリースを訪ねてみたら？と言われました。シュロの葉を縫い合わせて作ったブリースのアトリエ、つまり仕事場は、蒸し暑い気候の中でも風通しがよく爽やかでした。壁には長年の間に幾度もその表面で筆を拭ったため、様々な色からなる虹のような模様がついていました。ブリースは腰掛けの埃を払い、こちらをじっと見つめて、私が話し出すのを待っています。私が1枚の DVD をポータブルプレイヤーにセットすると、ブリースは自分の腰掛けをプレイヤーの小さな画面に引き寄せ、わかる、わかるという意味の手話をしました。近所の子供たちが集まってきて、首を長くして覗き込み、その一人が思わず、どうして音の出ない映画を見ているの？と言いました。ブリースを訪ねるたびに、周りに群がる人の数が増えてゆきました。まもなく、ブリースと他の人たちがクリスチャンの集会に来るようになり、私は通訳しようとしたことで進歩できました。人数は増えてゆき、私を探しに来る人さえいました。ある日のこと、私が自分のポンコツ車を運転し、さまよい出てくるヤギや豚を避けながら凸凹道を走っていると、突然、車の後ろでバンという音がしました。ああ、また故障しちゃったわ、と思いましたが、そうではなく、ろう者の男性が車を追いかけてきて、自分にできる最善の方法で、つまり車を叩いて、 私の注意を引こうとしたのです。他の都市にもアメリカ手話の群れができました。年に一度の地域大会で手話通訳が組織され、私も通訳者として奉仕することになりました。ステージに上がって、話し手が話し始めるのを待っていると、認知で奉仕し始めた時のことが脳裏をよぎりました。その頃は、アフリカで宣教者として、もっとできることはないだろうか、と考えたものです。私は聴衆を見ながら、これが答えだったのだ、と思いました。ろう者を助ける宣教者になることが、その答えだったのです。ですから今ではもう、これは大変なことになってきた、とは思いません。記事の終わり。